京都の生き物ラジオ図鑑、京都府立植物園の上岡宗平が担当します。
さあ始まりました、京都の生き物ラジオ図鑑。1月3回目の火曜日は京都府立植物園さんから技術家温室係の上岡宗平さんにお越しいただきました。上岡さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、上岡さん、今ねお名前を上岡さんって呼んでおりますが、はい、上下の上の上ではなく植物の植と書いて上岡さん、
ね、はい、
これ何か京都府立植物園でお仕事されるにあたって何か あるんですか。
そうですね、もともとというか実家が植木や造園業を営んでおりまして、
はい、そうなんですね、
はい、まあ、親戚に聞くと、まあ、一応明治時代からやってるらしいんですよ、は
い、すごい代々続く。
そうなんですね。だからまあ屋号でついたのかなって噂では親戚中では言ってます。
へえ、すごいな。じゃあ幼い頃からもう植物にはずっと触れてこられたんですか？
そうですね、まあ、お手伝い程度なんですけど。
はい、じゃあもうかなり詳しい。
いえいえ、もう触りだけで、はい、
いや楽しみでございますけれども、いやところで、やっぱりそうやって幼い頃からずっと植物を、ね、触ってこられたわけですから、ご実家を継がれるとかだったんですか？
そうですね、もともと実家の造園業を継ぐつもりでいろいろ農業高校とか専門学校に行ってたんですけど、うん、まあこういう縁があって、はい、京都府立植物園で今働かせていただいてます、
うん、そうなんですね。じゃあ今日はそんな上岡さんから植物の話をしっかりお聞きしようと思うんですけれども、はい、上岡さんは植物といってもいろんな、ね、植物あるわけですが、どんな植物がお得意なんですか？
はい、もともと植物園に来た時は花壇係で12年、はい、うん、1年草とかパンジーとかビューロとか触ってたんですけど、
可愛、う
ん、
らしいお花が、はいはい、
今はですね温室係というところで、はい、食虫植物担当してますんで、うん、今はもう食虫植物大好きでやらせてもらってます、
すごい。食虫植物といえばですよ、
はい、
生き物を食べる植物ですよね。
そうですね、
なんだか可愛らしいパンジーや、ね、ビオラから急にワイルドな植物を担当されることになったんですが、はい、どうですか、面白いですか？
そうですね、もう本当にパンジーとかビオラとかもね、うん、魅力もあり栽培する難しさもあるんですけど、
うん、
もう食虫植物っていうのは本当見た目もそうなんですけど生態も全然そういうパンジーとビオラと違って、はい、
うん、
かなり得意なの で、
そうです、ね、
まあ、難しいんですけど、まあ、面白くもあり、
なんか食虫植物というと私パカッとなんて言うんですかね、お花っていうんですか、はいはい、口の先がギザギザにハヤトリグサって言うんですね、
はい、
なん
かとかも言いますけど、
パカッと口を塞いで寄ってきた虫を塞ぎ込んで、はい、溶かして食べるとか、
はいはい、
なんかどっかに滑り落ちちゃって、はいはい、溶かされて食べられたとか、は
い
は
い、
そういうの、
ウツボカズラとかみたいにね、
ウツボカズラって言うんですか、はい、そういうのしか知らないんですけど、はい、たくさんあるんですか？
たくさんありますね。
だ
いたいいろいろ諸説あるんですけど、今では800種類ぐらい世界にはあるって言われてますね。
ちなみに京都府立植物園さんにもいるんですか、食虫植物たち？
はい、京都府立植物園かなり食虫植物最近力入れてまして、
はい、
結構数百種類ぐらい、はい、
そんなにたくさんあるんですか、
はい、夏には展示会もありますね。
じゃあ今日はちょっとそんな食虫植物について教えてもらっていいですか？
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。食虫植物の中にもたくさん今お話の中でね、はい、ありますよとおっしゃってましたが、その中でもおすすめの食虫植物ってあるんでしょうか？
はい、そうですね、今日写真も持ってきたんですけど。
お、写真？
こちらですね。
あ、なんか今写真を見せてもらったんですけれども、はい、すごく可愛らしい、なんて言うんでしょうか、まるで耳のように見える。
そうなんですよ、
うさぎちゃん、これ。
そうなんですよ、通称うさぎゴケと言いまして。
うさぎゴケ、はい、これはじゃあうさぎのように見えるから。
そうですね、花がうさぎみたいに見えて、で地面を這うように葉っぱが広がるコケみたいに見えるんで、
はい、
うさぎゴケと呼ばれてます
ね。なんかすごく大きなお花に見えるんですけれども、
本当にね写真だけで見るとそうなんですけど、
はい、
もう爪の先ほどの花なんですね。お花
爪の先、え、そんなちっちゃいんですか。
小さいんですよ。
じゃあ、今写真で見えてる、はい、大きさっていうのは女性の手をグーにしたぐらいの大きさになってるんですけれども、
はいはい、
これかなりじゃあクローズアップされて、
そうですね、分かりやすく、はい、ラジオには不向きなですけど、
うわちょっと
写真ではねそれぐらいなんですけど、でも花は本当爪の先ぐらい、
爪の先、ちっちゃくって見えるかなっていうぐらいの大きさになってると思うんですけれども、これ植物園さんで見れるんですか。
今ちょうどね、今年2023年がうさぎ年じゃないですか、
はいはい、
なんでタイムリーだってことで、うん、特別に栽培室から持ってきて今は展示してます。
すご
っ、はい、
じゃあかなりレアな感じなんですかね。
まあ、ホームセンターとかでも売ってるんですけど、うん、あんまり寒い時期はね花は咲かせてくれないんですけど、植物園では、まあ、ちゃんとね温度を入れて管理してるので、年中花は
咲いている、
はい、
すごい。ちなみにさっきちらっとポスターを見させていただいたんですけれども、ちょうどその、うさぎ年江藤のね、
はいはい、
うさぎちゃんが周りにこの、書かれていて、はい、周りにたくさん動物の名前のお花が、はいはいはい、プリントされているポスターを見せてもらったんですけど、
そうですね、広報課の、広報担当のものがね、
はい、
気合を入れて2023年はねうさぎ年ということで、
はい、
すごい宣伝してくれてて、
うん、
あれはホームページに1月のトップ画面に載った、
あ、そうなんですね、
ものですね。
そうだから、はい、12の干支を全部植物で表せるんだと思ってちょっとびっくりしてたんですけれども、
そうですね、植物園ならではで、
ねえ、
まあ、いいとこにね広報担当の方も気づいてくれて、
ねえ、はい、すごいです。いや、こうやって見ていると覚えやすいなとか、
ね
え、で全部それぞれ違う種類の植物なんですよね。
そうです、
偶然動物の名前がどこかに入っているっていう、
そうですそうです、
ねえ、そでも動物の名前がつく植物っていうのはやはりその動物に由来した何かがあるってことなんですか。
そうですね、見た目であったり性質であったりとか、うんうん、全く関係なく、まあ、つけられてるやつもあるんですけど、
ほうほうほう、
まあ、うさぎ苔なんかは本当、はい、花がうさぎみたいに可愛らしいんで、
ね、本当に可愛らしいんですけれども、そんな可愛いうさぎ苔も食虫植物、
食虫植物なんですよ。まあ、地上部にはね、
うん、
その仕組みは見えてないんですけど、ちょっとそれもね、
はい、
写真で持ってきたんですけど、
今日ねいっぱいお写真をご用意くださっているみたいなんですが、
ね、ちょっとラジオにはかなり興味があるんですけど横井さんの表現力で、
はい、頑張ります。
これね、うさぎ苔、
はい、
ポットから抜いた状態なんですけど、
うさぎ苔ってだけあって、なんか要は上から見たら苔が生えたところの先に、分かりやすいかというと蘭のお花のような形した小さなお花が咲いてるんですね。
キュッて咲いてるんです
ね。キュッて咲いてるんです。でも本当にブロッコリースプラウトっていうんですか、食べ物のカイワレのちっちゃいやつ、あれなんて言うんでしたっけ、
カイワレ大根みたいな、
カイワレ大根のちっちゃいやつ
ありますね。
ありますよね。あれぐらいの大きさ、
そうですそうです、
なんならもっとちっちゃいぐらいの、お花が咲いてます。でその下にこれ断面図を私は今見てるんですけれども、下の方に根のような白いものがぶわーっと土の中にもろもろもわーっと巻き込んでるんですが、
でこれが根っこじゃなくて、
はい、
この
根じゃない、
もさらに拡大するとこういう小さい粒々、1ミリもないような補充能というね、
今私が根と言ったところを拡大した写真も見せてもらったんですが、白いその糸状のものがいっぱいその、苔の下に生えてるんですが、 その1本の糸状のところからまたちっちゃな、それこそ
1ミリもないようなね、
はい、
粒々
ガラス
玉みたいな、
ガラス玉のようなものがついてる、
はい、
ここが食べるところなんですか。
この中にまあ、うさぎ苔とかの仲間は、はい、まあ、湿地に、
はい、
湿地とかね、水の中に自生してるんですけど、その中にいる微生物、はい、
うん、
まあ、プランクトンとかですね、
うん、
ミジンコとかを、
はい、
この中に誘い込ん で水と一緒に
吸い込んで
、
はい、
溶かして吸収しちゃう、栄養にしちゃう。
でもすごい機能ですよね。植物自体、
ね、
まあ、いろんな、ね、そのタイプの植物があると思うんですけれども、どうしてまた食虫植物はこうたん 不思議な生態を持ってるんですか？
そうですね、もともとこの言い方どうかわからないですけど、はい、食虫植物って進化の負け組みたいな植物で、うん、
進化の負け組、
もともと何億年も前に植物の祖先が海から上がってきて、
はい、
陸上でどんどん大きくなっていくんですけど、はい、
うん、
本当に光とか水とかの、
うん、
まあ、奪い合いじゃないですけど、
はい、
場所取り合戦みたいなもんじゃないですか、進化、
うん、そうですよね、うん、
進化苛烈で、
うん、
で大体大きな何十メートルにもなるような木とか、
うん、
で他の植物を押しのけて上に上に光を浴びようとするつる性の植物とかに負けて、食虫植物の祖先っていうのは弾かれて、
うん、
弾かれてしまったものなんですけど、弾かれていった先が、
はい、
まあ、どうしても光だけは欲しい、
うんうん、
光と水だけは欲しいってことで、
うん、
他のそういう大きな植物がいないような荒野とか、う
ん、はい、
湿原とか、
はい、
他の植物は嫌がるじゃないですか、
うんうん、
栄養も少ないでしょうから、
そうですね、はい、
でそういうとこに行って、
うん、
まあ、なんとか岩とか泥の中に張り付いて、
うん、
でもね、光は浴びれて水もあるけど、うん、栄養は足りへん
あ
ってことで、
はい、
虫を捕まえるように進化したのが、まあ、ありとあらゆる手段でね。
ねえ、でもそういう意味ではある意味ではすごい発展ですよね。
そうですね、
ねえ、
かなり頑張ったなっていう、
うん、本当に自身のもうなんて言うんでしょう、もう力を思いっきりそこに発揮して生きていく術を見つけたわけですからね。
はい、
そっか。いやでもそう簡単に食虫植物たちを育てることってできるんですか？虫を与えないと育たないとかそんなわけではないんですか？
そうなんですよ、最近はホームセンターとかでも売ってるんですけど、
はい、
どうしてもね皆さん優しいんで、
うん、
ホームセンターでハエトリグサとかね、
はい、
ウツボカズラとか買って、
ええ、
とにかくねさっきも言ったように栄養の乏しいところに自生してるんで、
はい、
本当は水と光だけで十分なんですよ。それを結構逆に肥料とかバンバンやって、
はい、
で根っこはねそこまで発達してないので食虫植物っていうのは。
そうなんですか。は
い、まあ、地面から栄養吸収しないんで。
ああ、なるほど。
で、まあ、虫捕まえてっていう、うん、さっきの話につながるんですけど、だから、はい、肥料とかをやっちゃうと、
うん、
根っこが発達してないから養分を吸収できないんで土ばっかりが汚れる、
う
ん、
あ、
雑菌とかの栄養源に肥料がなっちゃってダメにしちゃうってことが多いんで。
そうなんですね。
意外とね本当水と光、
うん、
あとはまあ温度があれば、
うん、
ある意味まあ簡単に誰でも作れるといえば、ちょっとしたそういう知識があれば誰でもまあ作れることは作れると思います。まあ、
簡単に説明してくださいますけれども実は難しいんですよね、きっとね。
そうですね、
だって
ちょっとしたことですけどね。
うん、温室でそれは今育てられてるんですか？
そうですね、かなり、うん、まあ、ほとんど栽培室で作ってて、
うん、
まあ、一部、まあ、大きなウツボカズラとかは、
はい、
まあ、お客さん喜んでいただけるんで展示したりして、
大
体のものを夏にある食虫植物展で展示してますね。
はい、食虫植物展は毎年夏いつされてますか？
7月の中下旬から
中下旬、
はい、8月にかけて。
今年も2023年もそのあたりに行けば、はい、食虫植物たちが大集合してるっていう感じですね。
ウサギゴケだけじゃなくてウツボカズラとかモウセンゴケとか、
はい、
サラセニアとかね、いろんなの展示しますんで、
はい、すごいな、はい、でもなんか食べてるところに出くわしたりしたらちょっと衝撃受けそうなんですけどね。
そうですね。
そっか、やっぱり自然にそれも与えるのではなく自分たちで食べてるんですか？
そうですね、
上手に、
まあ、この時間帯にあまり言うべきかどうかなんですけど、結構植物園の中にもいろんな、うん、
虫たちが
生き物がいるので、
うん、
はい、
そっか、すごいですよね。でもいやでも独自の進化を遂げてきた食虫植物たちが植物園、京都府立植物園の中にもたくさんいるということで、
はい、
で今ちょうどね2023年の干支のうさぎ、はい、
五系、
うさぎの名前に由来したのか、耳が似ているからなんですかね。
多分ね、うさぎの顔か後ろ姿か分からないですけど ね
似
てるんでそういう名前がついたと思うんですけど、
でも本当にね、食虫植物と聞くと怖いなと思うんですけれども、お花自体は可愛らしいですよね、
はい、
すごく繊細ですよね、
はい、
ぜひぜひこれは近くで見ていただきたいですよね、
はい、ぜひお越しください。
はい、それと今洋蘭展もされてるんですか？
そうですね、
来月ですかね。
来月2月の3日、
はい、
金曜日から12月の日曜日にかけて、
はい、
観覧温室の特別展示室で、
はい、
開催します。
これ洋蘭を約200鉢、
はい、そうです、
展示されるということですが、はい、販売もされるんですか？
販売もしますし、あと会期中はあの職員自ら、あの植え替えの講習会を行ったり、2月の11日の土曜日には、ランに関連した講演会も行いますので、
すごい、じゃあ、ランのファンの方にとってはもうこれは逃せない。
そうですね、
そしてあのランといえば、あの鉢を変えたりして大きくしていくんですよね、株分け。
そうですね、株分けしたり、まあ、あのほとんどが着生植物なんで、着生剤、ヘゴとか、コルクとかに着生させたりして、結構手間はかかるんですけど、
ね、これ、ちょっとあの学んで、自分で育てたいという方にはすごくいい機会ですよね。
そうですね、ぜひお越しください、
あの詳しい日程とかはあのホームページ
に、載ってますので、
京都府立植物園で、催しのところの2月のところにボンと上がってきますので、そこで詳しく書かれておりますので、ご覧いただきたいと思います、いやー、これからね、春先になってきたらまたいろんなお花の季節ですよね。楽しみですね。
はい、桜もチューリップもいっぱい咲いてきますので、ぜひお越しください。
はい、そして食虫植物もぜひご覧いただきたいと思います、ということで今日は京都府立植物園から技術科温室係の上岡宗平さんにお越しいただき、お話をお聞きしてまいりました。上岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひお越しください。
はい、
ありがとうございます。以上、京都の生き物ラジオ図鑑でした。